夜分遅くに失礼します。チャプター2です。今回はまたしてもテーマ発表を忘れてしまいましたので、テーマフリーという形になってしまいましたが、それでもメッセージをいただいております。マジでありがとうございます。羊ネームやじろべえさん、ご心配をおかけしました。テーマがフリーになってもメール送ってくれる、ありがとうございます。やぶおそです。いつも軽快にジョギングをしているチューマンさんはご存知と思いますが、山口には下関海峡マラソンというものがあります。私も第2回大会からエントリーしているのですが、去年はコロナの関係で中止、今年はエントリー者の中から抽選という形になりました。先日抽選結果が出て見事当選。ここまでは万歳なんですが、今年のエントリー料金は1万6000円。日頃が1万円なので1.5倍以上、月のお小遣いの半分を超える金額でどうしようか迷ってます。どうしたらいいでしょうか。ちなみにフルマラソンですといただいております。あー、なるほどね、海峡マラソンね。11月7日日曜日開催か。お小遣いの半分はちょい板かな。値上がりしてるんですね。でもフルってことはさ、やじろべえさんも結構な覚悟を持って準備してるんじゃない？毎年エントリーしてるんだったらさ。どうしたもんかね。私ね、時々ステラアドラーっていう方が書いている、ステラアドラー先生という方の演技に関する本を読むんです。これはもう私の座右の本というか、いつも傍らに置いておきたい本の一冊なんですけど、その本には演技のレッスン本なので、演技の練習法とか日頃のトレーニング法とかそういったものが書いてあるものではあるんですけど、役者として生きる、俳優として生きるとはみたいなこととか、その俳優としての生き方、考え方みたいなのも結構濃厚に書いてあって、私はいつもその言葉に、背筋を伸ばされるというか、背中を叩かれるというか、襟を正されるような気持ちで読んでいるんですけど、その中にね、別れ道に立つたびに考えるべきこととしてですね、私がこれだけ努力と成長をしたら引き換えにこれだけの成功と収入が手に入る、だとしたらやろうと思えるか、成功とお金はゼロの場合ありみたいなことが書いてあるんですよ。ちょっとね、翻訳本なんで日本語的にちょっと難しい、解釈が難しいかなっていう部分もあるし、正直ね、アドラー先生が言った正確な意味や意図みたいなものは私まだ分かりかねてはいるんですけど、この本に関して、そしてこの文章に関しても。ただ努力と成長は成功と収入とは等価値ではないと。というか、たとえ成功や収入がなかったとしても、その努力と成長に価値を見出せるかっていうことだと私は今解釈しているんですね、この言葉に関しては。で、私はこの考え方がすごく好きで、要はこれをやることによって私はいくら儲けるのか、そしてどのような名声が手に入るかとか、私のその仕事の成果としてどれだけ評価を得られるかということも非常にね、そこに固執しがちなんですけど、私は。でもちょっと待てよと、それだけのものをもらえたとして、もしくはもらえなかったとして、じゃあその仕事に打ち込んだ時に、その努力、やるという行為に関わる努力と、それをやったことによって私が得られる、テクニックであったりとか、経験値みたいなものが、それが大事なことなのかっていう考え方だと思うんですよ。それが私にとってはとてもね、いい考え方だなって思っていて、 自分がやりたいと思った役だったらギャラはありませんって言われててもエントリーして勝ち取りたいと思うしやろうとするし、やじろべえさんの場合今回の件に関しては本当お仕事的な職業的なものではないと思うので、例えば走りきれない可能性もあるし、でもちろん参加費という意味では収入より支出の方が多いわけでしょ。でもそのフルマラソンを走るためにやじろべえさんはきっとすごく努力をするし、私フルマラソンってすっごい大変なことだと思うからすごい努力をするし何か得ると思うのよ。それは走りきれようが切れなかろうが得るものはあるって思うのよ。それがやじろべえさんにとって大切なのであれば、価値があることなのであれば、私はねお小遣いが半分以上飛んでってもいいと思う、やってもいいと私は思うの。もちろんね今回はやめとこうっていうことでもいいと思うのよ。こういう大会ってね走る人にとっては一つの区切りみたいなものじゃない。要はここで海峡マラソンで走って結果を出すっていうことを一つの目標にして頑張るための、まあ、一つの区切りみたいなものだと思っていて、節目というか。で何かを続けていくためにはそういう区切りとか節目って絶対に必要なものだから、だから海峡マラソンっていうものにエントリーすることはすごくいいことだと思うんだけど、ただねずっと走り続ける人ってその海峡マラソンとか大会に出ようが出まいが走り続けることに変わりはないと思うのね。だからもちろん今回の海峡マラソンに出なかったとして、気分が乗らないっていうことで出なかったとしても別にいいと思うのよ。区切りなんてなくたっていいと思う。だから私がやじろべえさんに今伝えたいのは、今の私の話を聞いてね、今どっちも言ったよ、出るのもいいと思うし出なくてもいいと思うみたいな話どっちも言ったけど、それを聞いた時にやじろべえさんが胸の中でどう思ったか、どっちに嫌な気持ちになってどっちがそうだなって思ったかとか、なんかそこをしっかり観察して自分の気持ちを、受け止めて、まあ、参考にしてみてはいかがかなって思います。フルマラソンかいいな、でもちょっと走ってみたい気がするんだよね私はねでも1万6000円かいやもう実際ね収入支出がでなんか多いっていうのは、まあすごい私今綺麗事の話しちゃったけど、でも実際1万6000円高いよねなんかちょっとなんかうお1万6000円かって思っちゃう。まあでもよく考えて、お小遣いは来月ももらえるから次の月ももらえるから今月だけよ。世の中にはいろんな考え方があって、やらずに後悔するよりやって後悔した方がいいっていう言い方もあるしね。やじろべえさんの悔いが残らないのが一番ですから、自分の心にもう答え出てると思うんで、よく心と対話して聞いてみてください。思いのほかなんかすごい自己啓発的な話、自分の心に問いかけてみてみたいな話になっちゃったけど、やじろべえさんメッセージありがとうございます。続いて羊ネーム鳥頭さんありがとうございます。ちゅまさんこんばんは、またメッセージいたします。ありがとうございます、お待ちしておりました。久しぶりに外食へ出かけた際に癒されたお話です。数回目の中華屋さんにて大竹誠にのイケてるお父さんとその息子さん小学生に出会いました。私は子供にたくましい顔をしてるなぁと話しかけられ、その後本当にすみませんとお父さんに頭を下げられました。私の風貌は坊主です。無邪気な子供と腰の低いお父さんのやりとりに癒されました。その後も息子さんは般若心経をすごい速さで読んだり、マイケル・ジャクソンの踊りを私に披露して叱られていました。 ちなみに私はそば飯を食べたのですが、お父さんが店のマスターに作ってって頼んでから定番メニューになったみたいで、すごい偶然にびっくりでした。そうですか。なんかね、私の風貌は坊主ですが、ちょっとじわっときますね。じわじわきますね。いやー、この息子さんの般若心経はガチ。すごい速さで般若心経を読んだりって普通に書いてますけどね、文字にしたら何のことはないですけど、ま、マジかと。でそこからのマイケル・ジャクソンはやばいっすね。いや本当に将来有望な、息子さんじゃないかと思います。もう早くからね、小学生のうちから本物に触れておくっていうのは本当にいいことで大事なことだと思うからね。マイケル・ジャクソンはもうマジで本物のエンタメですよ。エンタメって言っていいのかな、本物だと思いますんで、そういったものに触れている。そして般若心経もね、ある種本物ですから、そういったものに触れているっていうのは非常にいいことなんじゃないかなって。でもなんかおかしいな、般若心経を早く読んだり。すごい早、どんな感じだったんだろう。いや面白いですね。いろんな子がいますね。子供ってさ、すごい突拍子もないことしたりさ、なんでっていうようなこと言い出したりとか時々するじゃないですか。個性の塊っていうのかな。やっぱ大人になってくるとだんだんこう確率的になってきて、ここではそういうことはしませんみたいな、なんか暗黙のルールみたいなものがあったりして、その中華屋さんでね、いきなり般若心経を高速で読んだりね、マイケル・ジャクソンの踊りをしないっていうのはもう我々大人の世界では割と常識っていうか言わずもがななルールじゃないですか。発想すらないからね、大人には。でも子供にはそれができるっていうのが、もう本当にみずみずしい感覚、みずみずしいエンターテインメントだなって私は思います。もう今ね、子育て真っ只中の方はですね、これがエンタメ？ふざけんじゃないわよ、大変なのよっていう人もね、たくさんいると思うんだけど。いやでもなんかね、ほっこりすんな。この鳥頭さんが食べていらっしゃったというそば飯が、その少年のお父さんが提案してというか作ってって言ってできたメニューってことでしょう。だからメニューに影響を与えられるぐらいそのお父さんは常連さんなんだと思うんで、鳥頭さんもその中華屋さんに通う限りはまた会えるかもしれないですね、ご縁があったら。その時は次はどんなダンスを、誰のダンスを見せてくれるのか。マイケル・ジャクソンから入ってるからな、プリンスとか。なんかそういうなんか楽しみもあっていいですね。いや私さ、こういうね、ほっこり話すごい好きで、スマートニュースっていうアプリを結構利用して見てることがあるんですけど、そのスマートニュースっていうアプリでね、割とそういうほっこり話をコミックエッセイにしている人の記事、漫画っていうのかなが時々ね上がってくるんで、結構読んでるんですよ。まあもちろんこんな迷惑な人がいたよみたいなコミックエッセイも割と好きで好きでって言ったらあれだけど、ちょいちょい見てるんですけど、やっぱね、なんと言ったって子供の何気ない仕草、一言、あっと驚くなんか行動、言動っていう、本当癒されるんだよね、すごい好き。いやいいお話ありがとうございます。見たかったな、マイケル・ジャクソンと般若心経。メッセージありがとうございます。まだまだメッセージいただいてますんで、チャプター3でもご紹介していきます。